ジャンボー、ハバリガーニー。皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは、シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム特化チーズさん、桃さんこんばんは。寒さも厳しくなってきて冬本番という感じですね。東京の冬って寒いですね。とこんな風に僕が言うと、決まって友達に、北海道出身のお前が言うなぁと言われます。確かに北海道は寒いですが、家の中も建物の中も電車もとにかく暖かいんです。外を歩く時だけ寒さ対策をしっかりしておけば、どこへ行ってもポカポカ。ちなみに北海道にいた頃は、冬に飲むビールとアイスは最高と思っていました。ももさんは寒さは苦手ですか？特化チーズさん、お便りありがとうございます。この話聞いたことありますね。そう、北海道とか寒いだろうなって思いますけど、それは確かに気温はね、低くて寒いのかもしれないけど、お家の中はポカポカって言いますね。あのセーターとかも家の中では着てられないくらいあったかくて、その一部屋一部屋温めるっていうよりも、もう家全体がね、なんかすごく暖かいから、実は結構みんなお家の中で薄着してたりとかするっていうのを聞いたことがあります。電車とか買い物に行くビルの中とかもすごく暖かいってね、聞いたことありますけれども、北海道は冬に飲むビール、アイス、なんかね、これもちょっと本当みたいですよ。アイスの売り上げとかも結構実は冬なのにそう上がっていたりするなんていうのを聞いたことありますけどね。寒さはね、やっぱりあんまり得意ではないですね。寒いの嫌ですね。寒い冬と暑い夏だったら、暑い夏の方がまだいいかな。暑いのも嫌だけどね、でも寒いのはもっと嫌かなとかって思いますけどね。この間ね、テレビを見ていたら、あのヒーターが内蔵されているジャケットがあるっていうのをやっていて、知ってます？パッと見は普通にダウンみたいな感じじゃないか、でもそういう普通のジャケットなんですね。だけど背中の部分とお腹のそのチャックで前開くようになってるか、お腹の部分が両側に分かれて、ちゃんとこう電源式のヒーターが入ってるんですよ。すごいあったかそうで、いやーでもね、それとかあとベストもありました。ベストで同じようにヒーターが入ってるみたいな。どうですか？いらないですかね。私ね、いや、そう、カイロを貼るんです、やっぱ寒いから冬は。でもカイロ毎日、まあ毎日今は貼ってないけど、寒い時期とか毎日貼って毎日捨ててっていう金額を考えたら、意外とヒーター入ってるジャケットの方が安いんじゃないかとか思ったりして、相当暖かいですよねこれってね。あとはあのなんかやっぱりワークマンみたいなところに行くと、ものすごく防寒がちゃんとしている衣類とか靴とか、そういったものを売ってるって言いますね、うん、ただおしゃれでとかじゃなくて、やっぱり仕事として一日中外で寒い中働く人たちをね、温めるための衣類が売ってるわけじゃないですか。だからすごくいいとかっていうのは聞いたこともありますけどね。冷えって良くないって言いますもん。冷えって万病の元だなんていう風に言われたりもしますけど、冬もそうだけど結構夏も油断できないというか、夏もなんかこう冷房で冷やしちゃったりすることで体調を崩したりとかっていうのがありますからね。なんかちょっと私は気をつけて 今一年中結構冷えは気をつけてたりしますね。それでいろんなとこが調子が悪くなったりとかね、あるからね。寒さは苦手です。寒さは苦手だけど、まあでも冬に食べるアイスは美味しいなって思いますし、冬でもやっぱり熱いお鍋とかと一緒にビールは飲みたくなるなと思うので、それは北海道でも東京でも同じなのかもしれない。あったかいお酒っていうと、まあ、日本酒の熱燗とかもありますけれども、ワインもね、寒いところ寒い国の人とかは温かいワインを飲むじゃないですか、ぐらいなのかなと思っていたら、ビールもあったかいビールがあるんですってね。知ってます？ホットビールっていうのがあるみたいで、ドイツとかベルギーとかそういう国に行くと、本当にちゃんとホット専用にもうお店に行くとビールがあって、でそこにお砂糖やスパイスとかを入れて、まあお酒はお酒だけど、ちょっとなんでしょうね、あったかいドリンクみたいな感じで飲むんでしょうかね。ただアルコールを飛ばしてるとかっていうわけではなく、あくまでお酒としてビールとして楽しめたりするみたいで、日本でもね、まあ、まだ少ないですけれども、飲めるような取り扱ってるお店もあるんだそうですよ。どんな感じなのかな。まあでも寒い時に温かいお酒を飲むとよりね温まるでしょうから、いいかもしれないですね。どっかジーズさん、お便りありがとうございます。冬の寒さはこれからですからね、まだまだ1月とか寒い時期がねやってきますから、しっかりと温かい対策をして乗り切りたいですね。ありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
ここからはゲストの方とお話ししていきたいと思います。本日のゲストは株式会社ワンセルフ代表、塚本美和さんです。こんばんは。
こんばんは。
美和さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
一年ぶりですね。
そうですね。また呼んでいただいてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。この時期、スタッフ一同、みんな私も美和さんにお会いできるの、毎年楽しみにしていて、そろそろかなーなんて思ってました。
嬉しいです。
ありがとうございます。また桃館の記念の特番の時に美和さんからメッセージを送っていただきまして、
は
い、
なんかその説はおめでとうございます。
ありがとうございます。なんかもうジーンとしました。美和さんの読ませていただきながら、
嬉しいです。
こう皆さんからね送っていただいたのも、やっぱ読んでるとお一人お一人のお顔がすごい頭の中にやっぱり浮かぶので、美和さんの笑顔を思い浮かべながら読んでてなんかすっごいこうジーンとちょっとうるうるした記憶があります。
そうですか、よかったです。
ありがとうございます、はい、今年もね手帳のお話をね聞かせていただきたいなと思うんですが、はい、2020年の手帳がまた出来上がりましたね、
はい、そうですね、おかげさまで。
詳しく教えていただけますか。
はい、ワンちゃんのオーナーさんのスケジュールもかけて、ワンちゃんの健康管理ができるという、二人で一冊になる、来年の2020年版の手帳という感じなんですけれども。
はい。
はい。
ワンセルフ。
はい。
かわいいですね。ワンセルフのお名前もぜひ教えてください。
そうですね。 ワンちゃん自身のっていう意味のちょっと造語みたいな形で、普通は、ONE のセルフのワンセルフなんですけど、そのワンの部分がワンちゃんの吠えてるワンの WAN から始まるワンセルフっていうあのネーミングになっています。
ワンってなんて吠えてる感じで。その横にいるこの子は
ロゴの子は先代のナナちゃん、初めてラジオに出させていただいたナナです、
そうです。何年前になるんでしょうね。
そう、もう10年ぐらい前です
かね。10年ぐらい前になりますかね、
だと思います。
そう、もう本当ナナちゃんだけですから、その後マイクの前で動物が話したの。ふんふんふんふん、鼻息をね、忘れられないです。もう手帳は何年ぐらい続いていらっしゃるんですか。
この2020を出して14冊目になりました。
14冊目。そんな長く続いてらっしゃるんです ね。すごいですね。年々ファンの方が増えていると、ね、お聞きします。かわいい。そう、手帳としてね、細かくいろいろ書き込めるページがありまして、
はい、
その他にもこうカラーで可愛いワンちゃんのお写真が1月、うん、2月、3月とそれぞれ載っていますけれども、ね、
はい、
このワンちゃんたちはどういったワンちゃんなんですか？
撮影会を応募してまして、で集まった方からオーディション形式で選ばせていただいてるっていう感じなんですけれども、なのでもう1年トータルで撮りためて、それで撮影じゃない手帳を発売するタイミングで、どこどこに乗りますみたいな形で、招待状も兼ねて完成披露パーティーをやりますっていう形で、皆さんに送ってっていうのからスタートするんですよね、毎年。
その撮影会というのは、ワンセルフの手帳のための撮影会になるんですか？
そうですね。一応ご自身も楽しめるように、データは販売もできるんですけれども、まあ、基本的には素材を撮るためにっていうのから始まってるので、
じゃあご自身がその撮影したものを自分のコレクションとして大事に取っておいたり、何かこうプリントして、
そうですね、
例えば年賀状に使ったりとか、そういう形でも使えるような、はい、撮影会年に何回ぐらいやってらっしゃるんですか？
大体なんかその1回に 2シーンとか撮ることが多いので、まあ2ヶ月に1回とかですかね。
でもそんなにたくさんやってらっしゃるんですね。そうですか。いやね、ナナちゃんは私お会いして、スタジオでね、一緒にこう、お会いしましたけれども、今一緒に暮らしてらっしゃる子が、
はい、あんちゃんと言います。
あんちゃん、ね、あんちゃんも私もスタジオの外ですけどね。
ね、
あんちゃんまだ喋ってないですけど、マイクの前では。でもね、何度かお目にかかっていて、
はい、
とても可愛いワンちゃんですけれども、ナナちゃん、あんちゃん、またやはりそれぞれ性格とかも違うんですよね。そうですね。
結構真逆なぐらい違くて、まあそれでも違うけど両方とも愛おしいっていうのが不思議なあれなんですけど、
はい、そうですよね。ナナちゃんが引き合わせてくれたんじゃないかなという話も ね聞かせていただきましたもんね。
ね、命日にやってくることになったっていうのもあるので、やっぱなんかナナがわざとなんかね、私のおかげだからねみたいな感じで、やってくれたのかなっていうのもあるし、あと、命日を寂しがらないように仕向けられたなみたいな。
そうですか。ね、寂しいだけのね、そうそうそうそう、悲しいだけの日ではなく、
そうなんですよ、
スタートの日にもなったわけですもんね。
はい、だからその1年目の時にやってきたから、1回も命日で悲しませてくれなかったっていう、
ね、すごいですね。
すごい計算だなと思って。
保護されたワンちゃんだったんですよね。
そうです、はい、一応その、ナナが生きてる時に まあ、あの、ナナには悪いけど、また飼うからねって話をしていて、だけど、その子はナナが探してきてねっていう約束をしてたんですよ。だから、自分から、なんかこう、ネットで探したりとか、そういうことはちょっとしたくなくって、どういう形でやってくるのかはわからなかったんですけど、ただなんかひたすら待っていたっていう感じだったんですけど、まあ、あの、ちょうど、あの、もともとワンセルフの中身って、あの、他の人に依頼してたんですよ、前は。
はい。
で、初めて、ちょっと自分で一から作ってみようと思って、はい、なんか勉強して、あの、初めて入校できたその日に、電話で情報が入ってきて、
はい。
なんかその、まあ、お世話になってる動物病院が、あの、2匹のワンちゃんを保護したから飼いませんかみたいな連絡が入ってきたので、もうまさにこのなんて言うんだろう、ご褒美じゃないけど、ワンセルフをなんか作れておめでとうみたいな感じの情報だったのかなと思って、そう。でも顔も見ずに、あ、飼いますって、もうこれだって思っちゃったので。
会う前にも決めてらしたんですか？
そうです。もう、あ、これだって思ったので、そう、飼いますって言って、まあ、2匹の中から選べる状況だったんですけど、なんか、もともと7はおてんばだったので、イメージではおてんばの子の方がいいなって思ってたんですよ。で、どっちかっていうと、7よりももう一匹の兄弟の方の子がおてんばだったので、本当はその子をなんか選ぶような気はしてたんですけど、なぜか7が、アンがずっと私のことをじーっと見るので、あ、この子なんだなって、なんかこう
感じ
て、そう。で、家族みんなやっぱり、あの、アンにこう選ばれたじゃないけど、じっと見られたので、あ、この子なんだねっていう感じで。そうで、結構その、アンの方が神経質で、なんかすぐ戻しちゃったりするとか、そういうちょっとマイナスな情報しか、あの、その病院の話で、この子の方が多分丈夫よとか、なんかいろいろ言われてたんですけど、でもいいですって、この子です、みたいな感じで。
そう。そうだったんですか。
そうなんですよ。うん、
あ、じゃあもう迷いなく、
そうですね。
この子を連れて帰ろうって、
そう。
思って。
はい。
いやー、なんだか、それはもう何年前の話になりますかね。
この子は9歳になるので、まあ9年前ぐらいですかね。
あ、でもなんかその話聞いてるともうなんか、ついこの間のことのように感じしまいますね。
そうなんですよね。あっという間にね、ほんと。
そうですか。じゃあ、今では、美馬さんご自身も、あんちゃんのことをね、たくさん今手帳にね、書かれてるんじゃないかと思いますけれども、はい、この手帳を買いたいとか詳しいことを知りたいっていう方はどのように調べたらいいですか？はい、
ワンセルフで検索していただけたら、
はい、
多分あのトップに出てくると思うので、あの WAN の方のワンセルフですね。はい、で、あのホームページに一応あの中のものとかも一部見せていたり、
はい、
あとはどうかな、まあ一応その表紙が結構いろいろバリエーションあるので、
はい、
そのなんかあの表紙の説明とかに分かれてこう説明してあるので、はい、まあそうですね、あの結構表紙で迷われる方いるかもしれないけど、
そうですよね、
多くありすぎて、
あの自分自身でこう表紙を可愛く飾ることもできるし、
うん、そうですね、
あのオーダーというか作っていただくこともね、
はい、
できたりとか何種類もあるんですよね、はい、
そうなんですよ。
お値段は大体どのくらいかどのくらいまで、デザインによってきっとね、違うと思いますけれども。そうですね。この
シンプルな、あの、後から写真載っけるようなタイプだと2200円からで、
はい、
で、あの、写真を送っていただいて作るタイプだと3000円ですね。
はい、
で、一応あの、今、ドネーションっていうのをやっていて、
はい、
あの、それだとプラス300円の、あの、あれですね。ちょっとこれなんですけど。
はい、チラシをありがとうございます、はい。
これだとプラス300円になるので、一応3300円っていうのが今年の、はい、ラインナップになってます。
そうですか。はい、もう世界で一つの手帳を作って印刷していただけるわけですもんね。
そうですね。
そういったこともできるんですもんね。
やっぱり今年の、やっぱり一番、まあ毎年なんですけど、このマガジンタイプが一番ご注文いただいてますかね。
とってもおしゃれで、いつもこのお写真の背景って言いますか、小物とかも含めてね。
ありがとうございます。
皆さんご家族で。
そうなんですよ。
やってらっしゃるんですもんね。
母が DIY が結構好きで。で、大物っていうか、こう壁の、なんか家の一部みたいなのを作るときは母が作ったり、なんか、あれですね、私がちょっとイメージみたいな、こんなの作りたいみたいに言うと、まあ、親子だからか、もう1言えば10分かるみたいな、なんか、すぐちゃちゃっと作ってくれて。
すごい。
はい。で、結構、なんかその、余った、こうな、木材みたいのが、結構家にあるので、なんかそう、それで、廃材で作ったとか言って、嬉しそうにやってますけどね。
素敵ですね。はい。ああ、そうですか。ね、お母様ともすごく仲がいいってね、以前にも話を聞きしましたけれども。ね、一年、美和さんといつもこの時期にお会いして一年間、次お会いするまで時間が空いてしまうじゃないですか。はい、今年はどんな年でした？
そうですね、母と、まあ、一緒の話というと、母の長年の夢で、日本を車で、こう全部回りたいっていうのを昔から言ってたんですよ。なかなかそのいつも夢で夢夢って言ってるだけでなかなか行動に移せなかったので、もう今やらないともう一生やらないよっていうことで、夫がなんて言うんでしょう、そういうちょっと軽なんですけど、ちょっとこう車中泊できるような、
はい、
車をちょっと買ってくれてです
ね。それ
で、はい、で、もともとは母が一人旅に行くっていう感じではあったんですけど、もう気づけば、もう72歳、はい、になっていたので、はい、ちょっとやっぱり、いざとなった時にもう一人いた方がいいんじゃないかっていうのと、あと、まあ一人、旅でもいいんだけど、アンを連れてきたいっていうので、まあ、やっぱりちょっとアンのお世話とかも、心配だったので、ゴールデンウィークに私も一緒についていくっていうことで、そうで、昔はもう365日出かけっぱなしみたいなイメージをしてたんですけど、やっぱりそれはちょっとね、いろいろ体力的にも、
そうですよね。そう、
金銭的にも結構厳しいかなっていうのもあったので、もうなんか今年はじゃあ北陸地方ねとか、今年は北海道ねっていう形でエリアを決めて、で、どんどんこう、地図を塗りつぶしていくみたいな、なんかそんな感じにしていこうっていうことで、今年のゴールデンウィークは北陸地方に行ってきたんですよ。
いいですね。ワンちゃんも一緒に。
そうなんです。
でもそういった車だとワンちゃんと一緒に旅行でも。
う
ん、
そうですね。本当女性二人と犬一匹とかで全然楽々寝れるような感じだったので、もう本当体が痛くなるとかいうこともなかったし、最後にね、キャンプ場みたいなところのバンガローに泊まったんですよ。だから多分なんか車中泊が疲れるから最後はバンガローでって思ってやったんですけど、なんかバンガローのが疲れちゃったっていうぐらい。
なんでですか？
なんででしょうね。なんか、
慣れないなんか。
なんか床の硬さなのかちょっとわかんないですけど、なんかやっぱ車中泊の方が楽だったなと思って。
今の車ってそうなんですね。ね、寝心地もいいんですね。
そうなんですね。
そうですか。
だからね、まあ、まあ、一ヶ月とか言うとまた疲れちゃうかもしれないですけど、でも一週間ぐらいやったら全然楽しく、はい、いけますね。
今、道の駅とかもね、どこに行ってもたくさんあって、温泉に入れて、その土地の美味しいものを食べて、で、車で泊まってって方多いですもんね。
そうですね。まさにそんな感じで、なんか今、なんでしょう、温浴施設と駐車場が一緒になった、なんて言うんでしょう、サービスみたいなとかも結構あって、で事前に予約して何て言うんでしょう、まあ本当に 2,3 千円とかで泊めて、
はい、
そこでご飯も食べれて、まあご飯はまた別ですけどね、お風呂も入れてみたいな感じだったんですね。でちょっとね、一軒だけあまりにも暗くなっちゃって、
はい、
ちょっと怖いねっていうのと、トイレがその温浴施設にしかない場合があるので、そうすると、まあ母がその途中トイレ行きたくなったらって心配で寝れないので、なんかその近くのその道の駅 にまず行ってみようって、どのぐらいの距離なのか、トイレ行きたい時に困るからと思って行ったら、普通にそこでみんなもう車中泊してたので、もうここで寝ちゃおうかって、せっかくなんか2000ぐらい払ったのにそこ使わないで、
払ったのに、ああ、そうなんだ、予約しちゃったけどって。
急遽やめて、道の駅の、あのトイレのすぐ近くで、止まって、そしたらなんか結局トイレ行かなくて朝迎えたとかって。
いろいろ考えてね、準備したけれどもみたいなね。
でもまあね、その不安要素がないもんね。
そうですよね。あ、それは大きいですもんね。
そうですよね。そうそう。
いや、すごく人気だって聞きますもん、その道の駅をね、どんどんこう巡りながらって。ね、
そうそうそう。楽しかったですね。
そうですか。ワンちゃんと一緒の旅行となるとね、はい、こう泊まれる宿も限りがあるじゃないですか。うん、です車じゃないとね。だから、そういう場所がある車で寝られるっていうのはね。
そうですね。
すごくいいですね。
一応なんかそういう施設でも犬ダメというところもあるので、やっぱ事前に予約、あの大丈夫か、調べて、大丈夫なところ予約してっていうのはやった方がいいと思いますけど。
そうですか。
一応なんかその、駐車場の近くとかでやっぱトイレされたら困るとか、多分そういうのでダメなところとかもあるので、一応 OK なところかどうかっていうのは見た方がいいと思いますけど。
そうなんですね。はい、じゃあ、ワンちゃんとお出かけされる方は事前にね、調べておいて、行っちゃってからダメって言われてもね、困ってしまいますしね、お互いに嫌な気持ちに、ね、なるのも嫌ですからね。
そうですね。
あ、じゃあ今年は北陸方面に行かれて、はい、またじゃあ来年はどこか違う場所にとかっていう感じですか。
ですね。もうなんか北海道とかね、5月ぐらいになんか行ってみたいなっていうのはありますけどね。
5月いい、北海道の気持ちがいいでしょうね。そうですか。でもそれも車で北海道までってことですもんね。
そうですね。まあ多分北海道の場合は途中のフェリーかなんか、なんか茨城の方からそのまま行くのがあるので、
う
ん
う
ん、
それに全部運転するんではなくてね。
そうそうそうそう。だから意外と楽かもしれないですね。北陸はずっと実つなぎてからだったから、ずっと、ね、しかも母がずっと運転してたので。
お母様すごいですね。もともと運転が好きなんですか。
そうですね。好きだと思います。だから今も、二人で出かけるときとかは、もう運転がなんて言うんでしょう、なまっちゃうと嫌だからってことで必ず母が運転する感じですね。
それでもね、横に乗ってたら何かあった時にも ね、
そうですね、
変わることもできたりしますしね、
はい、
なんか毎年の楽しみができましたね。
そうですね。
美和さんの手帳のファンの方は全国にいらっしゃるってお聞きしましたけれども、は
い、そうですね。ネット販売なので本当にいろんなところからご注文いただくので、結構私が全部梱包とかもしてるので、やっぱり住所とかもちょっとこう、まあ、全部覚えてないですけど、なんとなく地名とかは頭に入っていて、でどっかこう旅行に行ってる時も、あ、見たことあるなっていう地名とか見ると、あ、あのワンちゃんが住んでるところだとか思ったりして、なんか、あ、そう、こういうね、のどかなところにいらっしゃるのかとか思ったり、そういうのがちょっとね、嬉しいですよね。
嬉しいですよね。はい、お写真送っていただいてたりするワンちゃんだったらね、なんかこう、絵が浮かぶというかね、こういうところであの子がいるのかなんて ね、思い浮かびますもんね。ああ、じゃあ、またその旅先でのね、出会いとかもあるかもしれないですし。はい、
そうですね。その、ね、ワンちゃん、ちょっとなんかこう、前もあったんですけど、今どこどこにいますみたいに、こう SNS にアップしたら、ちょっと、ここで会いませんかみたいな形で落ち合えたりっていうのもあったので、そういう形でね、なんか普通だったら、会えるはずもない、あれですけど、なんかね、すごい世界が、小さくなってるじゃないけど。
そうですよね。きっかけはお母様の夢だったかもしれないけれども、
は
い、
ね、
美和さんにとってもまたね、はい、楽しみが増えますもんね。
そうですね、便乗してね。
そうですよ、みんなね、ね、なんか、三人旅ってね、さっきおっしゃってましたけども、ワンちゃんも一人と数えてね、女三人旅みたいな感じでね、楽しそうですね。ご主人様ちょっと寂しそうですか。
そうですね。
俺、ちょっと一人になっちゃいますもんね。
まあでも多分一人でしかできないこと楽しんでると思うので、
たまにはね、一年のうちのね、何日かぐらいは ね、 そうですね、お互いにいいかもしれないですよね。ああ、いいですね、そうですか。もうね、お仕事をいっぱいされながらで、まあ毎日お忙しいと思いますけれども、はい、あんちゃんとこう過ごす生活って美和さんどんな感じですか？
そうですね、今は夫が、まあ、仕事柄結構家に在宅勤務ができる仕事なので、なんか私の方が結構外に出る機会が多くて、すごい夫に懐いてますね。
やっぱりこうずっと近くにいてくれる人の方が家族の中でも懐いたりするんですかね、ワンちゃんって。
ねえ。ちょっと性格が似てるのかもしれないですね、二人が分かり合えるというか。
あ、そうですか。どういうところがなんか似てるなって思います。
なんか夫が血液型 A 型なんですけど、あんちゃんもまあ分かんないですけど、人間でこう区別するんだったらなんか A 型タイプっていう結構真面目な几帳面なタイプなので、多分そういうところで通じ合ってるんじゃないかな。
美和さんはちなみに、
私は B なんですよ。
あ、そうなんですか。で、
前のナナがどっちかさ B みたいな奔放な感じだったので、そう、うまくできてますよね。
そうですか。ワンちゃんもじゃあちょっと A 型っぽい子、B 型っぽい子とかってあるんですね。あると思いますよ。
そう。
真面目でこうちょっと几帳面というか、
そうです
ね、どういう時に感じますか、あんちゃんを見ていて。
まず例えばお留守番させて、シーツにおしっこするじゃないですか、
はい、
きちんと畳んであります。
本当ですか？ワンちゃんが畳めるんですか？
多分鼻とかでこうくるっとやってんだと思うんですけど、多分匂いが嫌なんじゃないですかね。
そのシーツって、ワンちゃん、何回か使って洗うみたいなものなんですか？それってどういう使い捨てなのかな？
使い捨てなんですけど、そう。で、結構その3回ぐらい使えるっていう、触れ込みはあるんですけど、でも多分それは、チワワちゃんとかちっちゃい子が、3回ぐらいしても漏れませんよっていう感じで、アンの場合はまあ1回で結構ね、捨てる感じではあるので、そう。で、多分自分がしたところに被せたりとか、そこを歩くのが嫌なんだと思うんですよ。
そうなんですか。それは、美和さんがこうやってるのを見てて真似してるというよりも、
どうなんでしょうね。
よくほら、お砂かけたりするじゃないですか、ワンちゃんとかね。なんかそこを一回ちょっとこう、蓋したいみたいな。
多分そういう
感覚があるんですかね。
そうかもしれないなとは思ってますけどね。
そう、じゃあもう
折り目がきちんとそのシートがなってるから、鼻で食いってやると綺麗に折れるようにはなってると思うんですけど、そう、ちょっとびっくりしましたけどね。
じゃあ逆に言えば、じゃあ、すぐ、使ったんだなっていうのは遠くから見ても分かるってことですね。
まあ、そうですよね。
使った後は畳んであるってことですもんね。いやー、すごい。なんかそのうちそれ、加えてゴミ箱に持ってっちゃいそうな。
でも多分口に入れたくないと思いますよ。
それは嫌なんですね。そっかそっか。蓋したいぐらいだったらね。それはじゃあ頼んでもやってくれないかもしれないですね。
そう。
びっくり。
そう、それとか時間とかにすごいきちんとしてて、
はい、
そう、なんかまあ朝とかもちゃんと定時に起きて朝ごはん食べてみたいな、はい、で食べ終わったら30分後にもうお散歩行きたいとか、でそれが終わったらちょっと上に上がってきて、その夫の仕事の隣で待機とか。
本当ですか？
きちんとしてますね。
私よりよっぽど立派な。
時計見てんのかなっていうぐらい。
そうですね。時計を見てるわけではなさそうですか？
どうなんでしょうね。でも時々時計の方は見てるんですよ。
なんとなく針がこの辺に来たらとかわかるのかな。
あとはあと夕方なんかは6時に、私がちょっと前、6時ちょっと前に帰ってくるんですよ。
はい。
だからなんかその感覚とか、あとそのニュースとかをテレビでやってるので、なんかそのコーナーとかそういう感覚もあんのかなって。っていう
ありそうですね。この音楽が流れるとこの時間とかなんとなく覚えてたりするのかもしれないですね。じゃあご飯の時間も守ってあげないと。
そうですね。まああんまりなんか犬に言いなりになってるのもあれですけど、でもまあ基本的にはその時間ねって感じであげてますね。
そうですか。そういうワンちゃんもいるんですね。
そうですね。
いやー、びっくり。あんまりちょっと遅くなっちゃったりすると、うん、こう、なんでしょう、もう早く早くみたいに言われたりしますか、ご飯とかお腹空いた。
口でもクンクン言ってますし、特にね、もともとちょっと胃が弱いのか分かんないんですけど、あんまり空腹になっちゃうと戻しちゃう子なんですよ。
あ、そうなんですか。
そういうのもあって、結構きちんとした時間にあげなきゃっていう意識もあるんですけど。
そうですね。
そうそう、
あ、やっぱりワンちゃんもそういうことあるんですね。なんか人もほらお腹空きすぎると胃が痛くなっちゃったりとかもあるじゃないですか。ね、そうそ
うそう、だからちょっとこう外出してて間に合わないとかいう時はなんか焼き芋買ってあげたりとかして、ちょっとなんか
少しでも食べておけば、
なんかそんなでちょっと気は使いますけど ね、 ね、でもまあそういうそれ以外では特に病気みたいのはないので、そうそうそう、まあ助かってるというかね、もう9歳になりますけど、大した持病はないので。
そうですか、はい、元気に大きくなってるんですね。そうですね、うん、あ、そうなんですね。そういう健康管理とかもね、手帳でしっかりつけていけるっていうところもいいですよ ね、
うそうですね、
予防接種をしたとか、そういうも、記入できるページとかもあるんですよ ね、
そうですね、ありますね。
またこういうものは食べちゃいけないとか、なんかそういったページもありましたよね、はい、
そうですね、
食事に関することとか、
う
んうん、
はい、
なので本当にただの手帳として記入するだけじゃなくて、ちょっとこう読んで、本みたいにこう読んで勉強できることもたくさん載っていたりとか、
うそうです ね、
ね、
獣医さんの監修で載せてますので、
そうですね、
はい、安心して読んでいただければ、
はい、そして皆さん、とっても嬉しいことに、はい、今回も、はい、一冊リスナープレゼントをご用意いただきまして、美和、ね、さんいつもありがとうございます。
いえいえ、そんでもないです。
ちょっとねご紹介しますね、
はい、
今日がクリスマスですね。12月25日なので、はい、皆さんに締め切りは1月25日とさせていただきまして、
はい、
リスナープレゼントでワンセルフ2020年のものをプレゼントさせていただきたいと思います。桃館のいつもお便りを送っていただくメールアドレスの方にメールを送っていただけたらと思います、
はい、
お名前とご住所を書いて、一緒にもしよかったら番組の感想なども一緒に添えて送っていただけたらなと思います。
はい、
いいですね。これ本当にワンちゃんだけじゃなくて、違う動物の方も使ってらっしゃる方がいるんですよね。そうですね、
猫ちゃんもいらっしゃいますしね。今回なんかそのこのうちの子の写真をまだいただいてないんですけど、なんかうさぎちゃんも乗せていいですかっていうなんかお問い合わせがあって、
そうですか、
もちろんいいですよっていう話はしてるので、
うさぎちゃんでジャマガジンを作ってあげるんですか。
そうですね、多分ワンちゃんも飼われてて、うさぎちゃんもっていう感じなんだとは思うんですけど、ちょっとその写真も楽しみに待ってるところです。
見たいですね、本当ですね。
そうですね、
そうですか、もう本当に、ね、それこそワンちゃんのことも書きつつ、子供のちょっと行事とかね、
そうですね、
そういうことも一緒に書けたりとか、本当にたくさん書けるようになってる手帳ですので、
はい、
楽しみに皆さん待っていていただけたらなと思います、
はい、
1月25日1ヶ月間ありますので、ぜひメールを送ってください。お待ちしています。美和、
はい
はい、さん、あっという間です ね、
そうですね、
今日もねお別れの時間が近づいてきてしまいましたけれども、
はい、
ちょっとでも今日こうなんかプライベートのお話とかもいっぱい、
そうです ね、
ねお話できて嬉しかったです。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
またぜひこの時期に遊びに来てください。
お待ちしています。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは株式会社ワンセルフ代表、塚本美和さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは、音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。 詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネームユッキーさん、桃さんこんばんは。クリスマスですね。毎年夫婦でクリスマスプレゼントを交換し合っているのですが、結婚前のまだ付き合っていた頃に驚いたクリスマスになったことがありました。私たちは2人とも同じ洋服のブランドが好きで、そのブランドの服をよく着ているんですが、クリスマスプレゼントに彼に選んで購入したセーターと彼が私のために選んでくれたセーターがなんと同じデザインの色違いで、まさかのペアルックになってしまいました。かっこ笑う。お互い好きなのでブランドが被るのは想像できたりもしますが、まさか同じデザインを選ぶとは。プレゼントを開けて2人で大笑いしましたが、ラブラブだった当時はせっかくだから一緒に着ようとそのペアルックで歩いたりしていました。今でも仲良しですが、さすがにペアルックはしなくなりましたが、かっこ笑う。ももさんはクリスマスプレゼントの思い出とかありますか？ゆきさん、お便りありがとうございます。そうですよね、今日クリスマスですもんね。みんなね、いろんなプレゼントをもらったり送ったりしてるんじゃないかなと思いますけれども、こういうこともあるんですね。お互いだから趣味が近いんでしょうね。すごい、でもそれって素敵なことですよね。まさか同じものを選んで相手にそれぞれプレゼントして、いやーびっくりでしょうね。でもね、仲良く一緒に来てお出かけなんてちょっといいななんて思ってしまいました。ペアルックね、ペアルックどうですか？皆さんはしてみたいなとか、いやちょっと恥ずかしいなとか思いますか？どこまでペアルックもさ、いろいろあるじゃない。なんかこう、まあお揃いっていうぐらいのあれかもしれないけど、なんかちょっとした身につけるものが一緒とか、それから上だけセーターだけ一緒とか、 T シャツだけ一緒とか、かもうそっくり全身一緒とか、あの遊園地とかに行くとありますよね。もうカップルとかでももう全身そのキャラクターの T シャツを着てジーパンを履いてとかって、そっくりなんか楽しみに行くような場所だと恥ずかしくないけれども、普段だとなかなかちょっとなーなんていうのもあったりするのかもしれないですけどね。いやー、女の子はそのカップルだけじゃなくて、女の子は結構女の子同士でペアルックっていうか一緒に揃えてとかってよくやるんですけど、やっぱり男の人たちは絶対それはしないそうですね。あの女の子結構遊びに行くときに、明日どういう服着ていくとかって相談をして、あのペアじゃなくても、あ、こういう系統で行こうかな、あ、分かった、私もじゃあそういう系統の服選んでいくねとかって相談をすることがたまにあったりするけど、それすらも男の人はないでしょうかね。全くない、もうみんなそれぞれっていう感じ。そうそう、なんか一緒に2人で出かけるのに、1人の子はすっごいカジュアルで、1人の子はすごい綺麗とかって、よりなんとなく同じテンションで行きたいなとかって時、女の子はなんか話したりすることもねあったりしますけれども、そうか、みんなね、男の人はまた違うのかな。そう、あのベアルックとかではないけど、前にも桃缶でも話したかもしれないけど、そのすっごく仲いい友達とやっぱり私は趣味が近くて、3回ぐらい子供服で同じものを買って着せてたことがあって、ブランドも全部違うし、シチュエーションも全部違うんだけれども、あの例えば一つは服だったり、一つはバレエのレオタードだったりとか、全然違うくて、ものすごくたくさんある数の中なんだけど、なぜかそれぞれ同じものを買って、しかも私は、あ、私はとか娘に買った服で、その友達も娘に買った服でも、そのセーターは男の子のセーターだったんですね。でもその男の子のセーターがすっごい可愛くて、これいいや、私娘だけど娘に着せちゃおうって買ったのが、全く同じようにその子も買ってたりとかっていうので、一緒に遊びに行った時に、ってびっくりしたこととかはありました。やっぱりすごく趣味が近いんだろうなって思いますね。
そうですね、クリスマスプレゼント、最近はもうやっぱりクリスマスプレゼントはもう私の、まあ、イメージではもう子供たちにあげるものみたいな感じに、ね、なってますけれども、そうだな、なんか今ね、私の娘がシルバニアファミリーにハマっていて、で私が子供の頃もシルバニアファミリーってあの動物たちがいっぱい出てきてドールハウスみたいな小さなあのお家に家具とかいろんなものをこう一緒にあの飾ったりそれを動かして遊んだりするようなおもちゃなんですけれども、それに娘が最近ハマりだして、私が小学校の時に使って大事に取っといたものがそのまんまそっくり今娘が遊んでいて、その当時クリスマスプレゼントでもらったり時にはサンタさんからもらってすっごく嬉しかったものを今クリスマスプレゼントとして今の時代のものですけれども同じものをもらったりして喜んでる姿を見ると、なんかちょっとね不思議な感じもしたり嬉しい気持ちになったりとかもありますね。そうね、いいですよねクリスマス、ちょっとワクワクしますね。なんかそうワクワクする楽しい思い出もあるんだけど、ちょっぴり胸がチクッとする思い出もあって、中学生ぐらいの時だったのかな、なんかちょっとこうサンタさんがのことをみんながちょっとこういろんなことを言い出すぐらいの世代になって、でサンタさんきっとサンタさんなんていないんだよみたいなことを初めてお母さんに言った時があって、でそれを聞いて、あそうそう、それを言って、でその次の年にサンタさんのプレゼントが届かなくて、あーなんかあんなこと言わなきゃよかったなーってすごく落ち込んで、でもなんか数日前かなんかだったのかな、それを言ったのが、きっと家族にそんなこと言っちゃったからもうサンタさんからプレゼント来なかったんだなーって落ち込んで学校行って帰ってきたら窓の外のとこにプレゼントがかかっていて、あーやっぱり来てくれてたんだーってなんか思ったのが、それが私多分サンタさん最後にくれたプレゼントだったんですけど、その次の年からもうね大きくなっちゃったから届かなくなったんだけど、ちょっぴりチクッと今でも思い出すとなんかそんな気持ちになるクリスマスの思い出もありますけれどもね。まあね、でも楽しい、きっと皆さんそれぞれにクリスマスを今日は過ごされてたんじゃないのかなと思います。ゆきさんありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃江の質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。レインボー聴いてください。
I'm so into you. でも想像し ちゃうとドキドキだね。
藤谷桃でレインボーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストに株式会社ワンセルフ代表塚本美和さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。そして今回もリスナープレゼントをいただきました。ありがとうございます。ワンちゃんのための手帳ワンセルフを1名様にプレゼントしたいと思います。いつも桃缶のお便りを送っていただいているアドレス momocan@fujitanimomo.com momocan@fujitanimomo.com こちらの方にメールを送ってください。メールの中にお名前とご住所、もしよかったら番組の感想なども書いて送ってくださいね。締め切りは1月25日、1ヶ月後です。お待ちしています。そして桃缶、今年最後の放送となりました。2019年も応援してくださってありがとうございました。葛飾 FM でのバックナンバーも始まって、より多くの方に聞いていただけたんじゃないかなとすごく嬉しく思っています。また来年も頑張っていきますので、ぜひ応援してくださいね。1年間ありがとうございました。桃缶では皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。 桃館動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上の桃館動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、今まで番組にいらしてくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをモモカンライブラリーの中からご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで桃館アットマーク藤谷桃 .com、 MOMOCAN アットマーク藤谷桃 .com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてください。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。